時刻10時14分を回っています。暮らしつづれ織、月の第3週の水曜日は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。函館高専にはいろいろな宝がいっぱいなんですね。人材もそうですし、機器もそうですし、今日はですね、技術者ならぬ事務方たちということで、事務関係の方々がいらしています。お隣から総務課の藤田琴乃さん。藤田さん、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして学生課の三上、失礼しました、上野陽子さん。上野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。そして、事務方、荒木陽平さん。荒木さんもおはようございます。
おはようございます。
そして、三上典弘さんです。三上さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
は
い、
私は今日4人もまとまって来てくださって、事務の業務は大丈夫ですかって伺ったら、なんと三上さん、高専には事務職の方々がたくさんいらっしゃるそうですが、大体何人ぐらい？
そうですね、30人から、40人、補助員の方も入れればそのくらいになりますけれども、はい、
大丈夫なんですね。
大丈夫です。
はい。で、今日は、それぞれのお仕事を、お聞きしながら、高専ってこういう方々が裏方となって、成り立っているんだよ、ということを皆さんにね、ぜひとも知っていただきたい、その苦労を、という。まず、藤田さんですけれども、はい、藤田さんのお仕事は、どういうお仕事なんでしょうか？
私の業務は学校広報と国際交流を主に担当しております。学校広報では、入試広報、中学生対象の広報ではなく、一般の方々とか、と一般の方々以外ですね、例えば保育園とか幼稚園の方々が施設見学いらっしゃった時とかに、対応したりとかっていうことを、はい、負担はしております、はい。あとは国際交流では、留学生だけで、留学生とか、あとは短期で、国際交流に見えられる海外のお客様だったり、学生の、いろいろなイベントとかの事務サポートをさせていただいてます。
はい。お仕事されて何年ぐらいですか？
2年目になりました。
ああ、じゃあ、もうそろそろいろんなことにも慣れて、お仕事にも自信を持って、積極的に。
まだまだ未熟者ではあるんですけれども、ようやく慣れてはきたのかなと思ってます。
最初、戸惑われたっていうのはどんなことですか？
そうですね。まずは、先生方たくさんいらっしゃるので、顔と名前を覚えるので、必死だったり、あと事務ってこういうことしてるんだっていっぱいいっぱい業務があるので、まずその仕事を覚えていくのに大変でした。
大変ですよね。事務方の方もいっぱいいらっしゃれば先生もいっぱいということですけれども、上野さん、先生って何人ぐらいいらっしゃるんですか？
そうですね、高専には80名程度の教員がおります。
はい。
はい。
大体は顔と名前は一致するんですか？
やっと一致してきました。
何年目ですか？
私は5年目なんですが、はい、1年くらいかけてようやく先生の顔とお名前を一致させることができ
ました。
はい、時間がかかりました。
かかりますよね、はい。そして上野さんのお仕事ですけれども、日常的にはどんなお仕事をなさってるんでしょう？
はい、私は学生課学務事務グループというところに所属しておりまして、主に学生さんの授業以外の課外活動などの、事務作業を行っております。具体的には奨学金の手続きですとか、はい、それから学生さんが大会に出場するときの参加申し込み手続きですとか、そういったことを中心に仕事をしております。
大会というとすぐ私は高専イコールロボット大会と思っちゃうんですが。
もちろん、ロボットコンテストもあります。
はい、いろんな大会にその出場するための諸手続きをしたりとかするわけですね。
はい、そうですね。
どうして高専の事務になったんですか？
そうですね。まず、函館というのが私の地元というのもあったんですけれども、大学は別のところに行っていたんですが、その時に大学の事務の方にとてもお世話になったので、今度は自分で、自分が事務に、事務員になって学生さんのお手伝いができたらいいなと思いまして、それで、はい、大学や高専などの試験を受けまして、高専に、函館高専に採用していただきました。
差し支えなければどこの大学にいらしてたんですか？
北海道大学です。
でその学生時代にその事務の方にどんなふうにこう親切にしていただいたんです？
そうですね、私が今やっている業務でもあるんですけれども、もう落とし物をしてもらって拾っていただいたりですとか
やれやれ
今私が同じことをしているんですけれども、それからまあ、授業についてわからないことがあったら聞きに行ったりですとか、はい、就職試験のことですとか、いろいろと親身に対応してくださったので、私もそういった、学生さんに親切に対応できるような事務員になりたいなと思っていました。
JR にも忘れ物の山だそうですけど、高専も忘れ物があるそうですが、
はいはい、そうなんです。心当たりのある方は、
ぜひ。
ぜひ、学生課にお越しください。
こんなものまで落ちてるのに取りに来ないのなんてものはあるんですか？
携帯電話、USB メモリー、お弁当箱。
おいおい。いやーねー。
待っております。
待っております。そして、今、横で笑ってらした荒木さんですけども、はい、荒木さんのお仕事は、
はい、私は中学生向けの入試広報というものを担当しております、はいはい、学校見学会や学校説明会といった中学生に向けたイベント その取り仕切りの先生の補助を行っております、
はい、よく今どこの学校でもオープンキャンパスをしますけど、はい、高専もオープンキャンパスに中学生さんたちを、はい、あと府警の方々をお呼びしたりするわけですね、
はい、今年は11月の2日の日に学校見学会オープンキャンパスがありまして、はい、それに向けての今準備をしている最中であります。
その、まあ、進路どうしようかなと迷っているその中学生さんたちの心を捉えるなんかこう仕掛けみたいなのがあるんですか？
仕掛け、そうですね、実習工場という工場が本校にありまして、はい、そこでの機械はやはり道南で唯一のといいますか随一のですかね、数少ない大きな機械工場となっておりますので、それはすごく中学生の目を向けることのできるものかなと思っております、うん。はい、
それは学校の中にかなりの大きなスペースで、はい、その町工場みたいな感じのものがあるんですか？
町工場とまでは言わないんですけれどもただかなり学校に私も入って初めて見た時にすごくびっくりしたんですけども、学校の一部にこんな施設があるんだっていうその衝撃を受けましたね、
はい、さっきねちょっといろいろな雑談をしていたら、実は荒木さんは理数系僕全然ダメ全然ダメ文系なんですっておっしゃってたけど、そのダメな荒木さんがいや僕理数はねなんて思ってる学生子どもたちに興味を持ってもらいたいと、はい、どうすれば興味を持ってもらえるでしょうね。
そうですね、本校のイベントに来ていただくと本当にすごく興味を持っていただけるのではないかと私は思っておりまして、私自身がそのイベントをその開催する立場でありながら見ていてそれに目を取られてしまうというか、そういったことがたくさんあるので、そういったやはり実際に見るというのはすごく大事なんだなということは感じますね、
はい、実際に入ってらっしゃる学生さんたちは、好きで入ってきた方もいるでしょうし、ひょんなことから来た方もいると思うんですけど、はい、やっぱりあ自分とはちょっと違うタイプの学生さんが多いなっていうのは感じますか？
そうですね、だいぶ違う学生が多いなと私は思いまして、実際にやっている内容とかそういったことに関しても、私じゃ全く理解できないことばかりなので、やはり根本的な頭の作りというか、興味のあるものが全然違うのかなって思ったりはします。
でもそういう方がね、事務方にこうつくと大変戸惑ったりね、何をどう書いていいかわからないとかってあって、はい、先生方もそういうこう、事務手続きとかそういうので、随分と助けてちょうだいというふうに来るかと思うんですが、三上さんのお仕事はどういうお仕事なんでしょう？
そうです。私が今担当している仕事としては、本科、中学生卒業してから入学した後は本科と呼ばれて5年生の部分になるんですけども、それを卒業した後にですね、専攻科という2年生の課程があるんですけども、そこの業務全般を今担当しております。
具体的にはどんなことをするんですか？
そうですね、専攻科に2学年で今50人くらいいるんですけれども、その中で学会の発表の補助をしたりとか、あるいは報告会の原稿を集めてそれをこう印刷したりとか、そういう補助的な業務もありますし、本当に専攻科全般のことを ですね、まあ、メインとしては今の仕事が多いかなとは思うんですけれども。
そうすると、もうかなり専門的な勉強をなさったり発表なさったりしてらっしゃる
という。そうですね。正直言えば何をやってるんだろうっていう感じで、よくは分かってはいないんですけど、ただやっぱり興味に惹かれるものはあるので、私も文系なので、理系の皆さんのこう報告を見ながら、ほう、こういうことをやってるんだっていう関心を持って見ておりますけれども。
何年目ですか、お仕事は。
私は5年目になりまして、はい。
そうすると、上野さんと三上さんが、
はい、同期ですね。
同期なんですね。で、実は藤田さんと荒木さんが、
はい、
同期なん
です。はい、そうです。
同期って何人ぐらいいるんですか？
私たちは、2人ですね。
ですね、
は
い、2人っきりの同期なの。やっぱり、まあ、どこの会社でも、どこの、分野でも、最初は、ドキドキしますし、慣れるまで大変だと思うんですけど、慣れたの、だいぶ戸惑わなくなったっていうのは、荒木さんはどのぐらい経ってからですか？
そうですね、正直なことを言うと、未だに戸惑いがたくさんあって、毎日自分のそのできなさ加減に呆れてしまうというか、ところはすごくあるんですけれども、その、仕事自体に慣れたと思えるようになったのは、やはり1年ぐらい経ってからですね。はい。
それこそ、藤田さんは、どうしてこういう大学、高専のジムにっていうふうに思われたんですか？
そうですね、私はそのあまり自分で企画とか自分で前から進んで出れないタイプだったので、なんとできれば誰かのサポートをするような職業に就きたいなっていうふうに思ってたんですね。それで、事務職員っていうところにスポットを当てて、誰かのサポートができるような職業を就きたいなと思って、で私も釧路出身なんですけれども、地元北海道で就職したいなと思った時に、大学法人の試験を受けてみて法政に採用されたというような状態です。
でもこのコーナーを設けてから、高専の先生方の個性の豊かさですとか、研究の多様さですとか、驚くことがいっぱいあるんですけど、先生方も面白い先生がいっぱいそうじゃないですか？
そうですね、面白い先生も、はい、たくさん。
どんなところが面白いなと思われますか？
そうですね、本当に個性豊かというか、いろんな先生がいらっしゃるので、
上野さんが何か一言言いだそうな顔をしてる、どうぞ。
いやいや、そんなことはないんですけれども、でも、普通高校に私は通っていたので、その高専の先生方をこう比べてみると、やはり専門性が強いなっていうのは特に感じますね。で、ご自分の専門のことについてとても面白くこう語ってくださったりですとか、それから、いろいろと話していくうちに、例えば私のこう出身大学のことと一緒の、その、同じ学部出身の先生と一緒にその大学の話をしたりですとか、研究などの話ではなくて、個人的にこう話しかけてくださったりする先生方もいらっしゃいまして、とても、仕事も、そういう点ではしやすいなというふうに感じております。
やっぱりその、こう、事務は事務だけで完結するわけじゃなくて、学生さんですとか、教授の方、先生方の方ですとか、外部の方とかの、こう、コミュニケーションが大事だと思うんですけど、そのあたりでは、
そうですね、非常にいいなと思うこととすれば、
はい、
よく先生方もそうですし、学生もそうなんですが、挨拶をしてくれるところだと思うんですよね。それで、まあ、挨拶だけで何かっていうわけではないんですけれども、ただ挨拶し続けることでこうコミュニケーションのこうきっかけにはなると思うので、うん、それがいい方向に動いてるのかなっていうのは働きながら感じていることですね。
自分のそのサポートで先生方のお仕事がスムーズにいったりするときは嬉しいと思うんですが、何かそういう経験って今までにありますか？
そうですね、まあ、例えば今担当している専攻科の業務でいうと報告会を、まあ、8月の6日に実施したんですけれども、その報告会終わると、まあ、学生たち自身もすごくほっとしてるんですけれども、私自身もこう、あ、ちゃんと終わったなって思いながら、っていう安堵感はあるんですけど、その中での充実感っていうのはすごく感じられるので、そういう、まあ、イベントが特に多いのかなって思うんですけれども、その中での、こう、終わった後の充実感っていうのは、いつ、どういうイベントでも感じられるのかなと思って、それはすごく楽しいなとは思うんですけれども、
とてもそのこう特性がはっきりした学校なので、こう打ち出しやすいこともいっぱいあると思うんですけど、自慢にしたいことがあるとすると、荒木さん高専、僕の自慢話でもいいし、高専の自慢でもいいですけど。
私の自慢話ではないんですけれども、嬉しかったことというのがあって、あの私あの証明書の発行関係をやっているんですけれども、その関係であの就職試験を受ける学生の証明書を作っていたんですけれども、はい、その証明書を作った学生が受かりましたっていう報告をしてくれたっていうのが何件か今年あって、それはすごく私嬉しくて、一つの自慢にもなるのかなっていうふうに思いましたね。
真っ先にやっぱり知らせに来るんですか？
そうですね、あの真っ先にかどうかまだわからないんですけれども、あのなんかその別の用事で来た時に、実はこの間の受かりましたっていうようなことを言っていただいて、すごくそれは私の励みになりましたし、頑張っていこうっていう気持ちになりましたね。
はい、年も近いから親しみやすいんじゃないですか？
そう思っていただけるとすごく嬉しいですね。
ねえ、はい、うーん、あ、そうなんだ。割とあのこう社員の学生さんたちが多いって、この間あの竹先生なんかもおっしゃってましたけど、やっぱりこう誰かとこう接していたいっていうか、そういうようなのって感じられますか？
そうですね、あのものすごくおとなしい学生さんがこう、はい、学生課の事務室に入ってきていただくことになるんですけれども、やっぱりこう緊張してしまうのか、喋ることができないっていう学生さんがこうちらほらいらっしゃいまして、できるだけこちらからどうしましたかっていうふうに問いかけるようにはしているんですけれども、
でも学生課、上野さんがいつもお仕事してらっしゃるところはこうガラス張りなんですか、それとも木に囲まれ、壁に囲まれてる部屋で？
そうですね、木の壁に囲まれて、
じゃあドアを開けて、
はい、
入りづらいと思う。
そうですよね、できるだけドアは開放するようにはしているんですけれども、はい、
だってね、もし自分が学生だったらどうですか、藤田さん。
私も学生時代はやっぱりちょっと緊張して入りづらかったことがあったんですけれども、でも今自分がその学校の事務になってみて、すごいもっとフレンドリーに話してほしいって思いますし、もっともっと事務の人はサポートしたいと思っているので、そこはもう勇気でガチに思って入ってきてほしいなと思います。じゃああれですね、
ドアの外からどうぞ入ってみてどうぞそう、やっぱり立場が変わると変わるものですね。
そうですね、
留学生も多いですけども、留学生の方々とのこう接点もあるんですか、上野さん？
そうですね、留学生の方々も奨学金を借りているので、まあ、主に普通の日本人の学生さんとはちょっと異なる部分もあるんですけれども、その手続きのことで相談に来たりですとか、はい、たまに言葉が分からなくて困ることも あるんですけれども、先生と一緒に来てくれるので、スムーズに対応できていると思っています。
ね、まあ、奨学金のことですとか、いろいろな学生さんたちの学業以外の面ですごく力強いサポーターなわけですけども、奨学金やっぱり借りる学生さんは多いんですか？
そうです、ちょっと他の学校さんと比べたことがないので何とも言えないんですが、一学年に20人前後は、申請がありますので、私は個人的には多いんじゃないかなと思ってるんですけれども、
ね、はい、学生さん見ててよく勉強するなとか、あれ案外しないなとか、個人的なフィタさん感想は？
いや、うちの学生は勉強している方じゃないかなと思います。私は学生時代あんまり勉強しなくて、
ほら
図書館とかにもあまり行かなかったんですけれども、うちの学生はなんか図書館の出入りとかが多いなって思いますね、はい、あとはその学生のラウンジみたいなところがあるんですけども、はい、そこではやっぱりテストを近づいたりすると勉強してる風景とかもあったり、 あとは研究室、先生の研究室の前とかで先生に質問してる学生とかも多く見かけるので、
はい、そうなんだ。そういう今の学生さんたちを見てると、ああ俺ももっと勉強しときゃよかったなとかって思うことは三上さん？
ありますあの時もうちょっとやっとけばっていうのはありますけれどもね、はい。
でも 専門の知識を身につけたいとか、集中して学びたいとか、まあ、いい人間関係を築きたいとか、そういう意味では客観的に見てもなんかすごく恵まれた環境にあるんだなということを感じますけど、どうですか？
そうですね、はい、それはすごく感じまして、こう学年のつながりもありますし、こう学科のつながりもありますので、その中での先輩後輩とかのやり取りもありますので、それは逆に高校とは違う連帯感につながるのかなっていうのは感じますね。
ああ、そうですね。毎年フレッシュな気持ちで1年生が入ってきて、で卒業生を3月に送り出すわけですよね。そう、送り出す時ってどんなお気持ちになるんですか？
そうですね、今5年目なので、一番今の5年生がちょうどこの今度の3月に卒業することになるので、それは一番感慨深いなっては思います。ちょうど自分が入った年に入った学生が卒業していくっていう年になるので、すごく感慨深いなと思っていて、実は特に来年の3月卒業する学生はすごく楽しみにはしています。
上野さん泣くんじゃない？もしかして。
そうかもしれません。ハンカチを用意しておかないと。
ある意味では同期だもんね。
そうなんですよね。
あ、そうか。まだね、
そうですね、
時間がありますね。藤田さんと荒木さんはまだ2年生だから。そうか、そういうふうな考えもありますね。
そうですね。
あとは育っていった方たちがお仕事の分野とかいろいろなところで活躍なさると、またこれも嬉しいですよね。
そうですね。結構有名な企業に就職していく学生が多いので、北海道電力さんですとか、まあ、一例なんですけれども、JR 北海道さんですとか、でお盆休み中にこう帰ってきて、こういう仕事を今しているよとか報告してくれる学生さんもいるので、それもすごく今楽しみに思っています。
君も立派になったじゃないみたいな。
そんな大きな感じでは言えないんですが、
そんな大きな。さあ、時間が少なくなってきましたね。まあ、こういう、事務方の方々の、日常に支えられて、まあ学校っていうのが成り立っている、構成が成り立っているということも分かりましたけど、いろんな意味でなかなかそういうことを皆さんにお伝えする機会というのがなかったと思うんですけども、せっかくの機会ですから、お一人ずつ、それぞれのお立場から皆さんに、地域の方々にね、お伝えしたいメッセージがあれば、まず三上さんから。
はい。函館高専は、5年生の学校なんですけれども、その中で、専門性を身につけることのできる特殊のある学校だと思いますので、ぜひ見学に来ていただいたりとか、あるいは広報のイベントに参加していただいたりとしていただいて、ぜひ函館高専を知っていただけたらなと思っていますので、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして荒木さん。
はい、私先ほど申し上げたように入試広報の関係をやっておりますので、ぜひ中学生の皆さんにいろいろなイベントに来ていただいて、ホームページにもいろいろとイベントの説明をさせていただいておりますので、そういったイベントに来ていただければと思います。
人数増えれば僕の自慢になる。で、上野さん。
はい、高専っていうのは、私も入ってきて仕事をして分かったんですが、高等学校でもない、大学でもない、ものすごく面白い学校だなと個人的に思っています。その面白い学校の、課外活動を全面的にサポートいたしますので、皆さんぜひ高専にいらしていただければと思います。あ、そうだ、実はですね、宣伝をしてもいいでしょうか。これだけは本日の私の使命でして、実はですね、10月の27日日曜日にですね、本校でロボットコンテスト2013北海道地区大会が行われますので、ただいま一般の観覧を募集しております。中学校さんですとか、それから函館市さんですとか、市内の各所にチラシやポスターが貼ってありますので、もちろん本校に問い合わせていただいても構いませんので、はい、詳しい応募方法などをご確認していただいて、9月の27日までに、応募していただければと思います。
はい、9月27日までですね。ロボットコンテストについて聞きたいんですけど、上野さんお願いしますって言ってください。
はい、はい、そうですね。上野が対応いたしますので。
はい、そして藤田さん。
はい、高専は、まあ、高校でもなく、大学でもなく、なんか皆さんどういった学校なんだろうって思ってる方いっぱいいると思いますので、本校では公開講座だったりですとか、あと、まあ、一般の企業の方、技術相談等も受け 賜っておりますので、そういったものにご参加いただいて高専のことをしていただければなと思いますので、ぜひぜひそういう講座に参加していただければと思います。
はい、講座について知りたいんだけど藤田さんお願いしますって言えばいいんですね、
はい、そうです ね、はい、
いやそれにしましても本当にね、これだけご自分のお仕事をこう、ね、誇らしげに思えるなんて素敵ですね。
いやすごくそれは思います
ね、思いますね、はい、さあ高専宝探し花咲く街の今日は事務方たちと題して、事務職の藤田琴乃さん、上野陽子さん、三上則弘さん、そして荒木洋平さんにお話をお伺いしました。今日もこの後頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。